説教憐れみの器石橋秀夫牧師です。
昨日は、明治学院東村山高校の礼拝に行ってまいりました。大変、感動していることは、東日本大震災のことを覚えて、その記念の礼拝と祈りをし続けている、その学校の姿勢と、また生徒たちの礼拝姿勢に大変感動いたしました。震災関係のことを含みながらメッセージをということで、ただ、私の説教についてちゃんと、感想を述べるようにということで、なんか筆記させられていて、そういうこともあったんでしょうか。本当に静かな、真剣な礼拝する生徒たちの姿に感動いたしました。ただ面白いことが起こりまして、電車で東村山高校に行ったんですが、電車で行ったもんですから、ちょっと時間の計算を間違えてしまって、40分前に行っちゃったんです。8時25分に来てくださいと言ったのを8時25分、7時40分に行ってしまいました。あの日は寒かったもんですから、どうしようと思いながら、グラウンドの方でも行ってみようかということで、グラウンドの方に参りましたら、サッカー部の選手と野球部の選手が練習をしていました。まあ、大変感心したことは、よく挨拶してくれるわけです。おはようございます、おはようございますって。もうみんなが挨拶をしてくれて、私もニコニコしながら、挨拶を返しながら、ああ、いい高校生だなと思いながら、さらに、奥に入っていったんですが、三十数分どうしようと、この寒い中どうしようと思ってたら、ちょうどテニスコートがあって、壁打ち、電子用の壁打ちがありまして、ボールが一つ転がっていて、あ、これだと思ってですね、壁にボールを投げながら段を取っていました。まあ、結構温まってきて、シャツに上着を塗るぐらいに温まったんですが、その間に学校の方でちょっと騒ぎが起こっておりまして、どんな騒ぎかというと、頭の白い人が奥に入っていって戻ってこない、頭の白い不審者侵入って、それが職員室に連絡されたもんですから、職員室ではなんか大騒ぎになったようで、まあ、そこに校長先生がいらっしゃって、頭の白い不審者って聞いて、すぐに石橋牧師さん気がついてくれて、玄関まで迎えに来てくれて、ついでに私のズボンの汚れも落としてくれて、丁寧に迎えてくれたわけです。ただ腹が立つことがありますね。不審者侵入と通報したのは、野球部の顧問の教師だったんです。もう覚えてますよ。ちょっと先生がいますからね。で、ニコニコ挨拶を交わしたんです。あの挨拶を交わした顧問の先生が不審者侵入って連絡したわけです。非常に腹が立つのはですね、この先生は深沢教会の信徒だったんです。教団の信徒がですね、まあ教団議長に向かって不審者だと見たわけですが、とんでもないことだと思いましてね、牧師は斎藤敦と言いますが、これからどうやって料理しようかと、まあ、そんなふうに思っているところなんですが、しかし疑ってみたら、どんどん疑っていくわけです。さっきあんなふうにニコニコ挨拶したのに、私が不審者ですか、ニコニコとやったり、でも不審者侵入というふうな事柄で、どんどんどんどん、そういえば人数が悪かった、そういえば目も悪かった、態度も悪かった、態度悪いはずなんだけど、とにかくどんどんどんどん不信感が広がっていくわけですね。疑い出すとキリがない。ちょっと先生が私の言った方向に進んで見てくれたら、そこで棒で遊んでいる私を見かけたはずなんです。しかしそれもしないで、不信感パッとこう連絡されて、それが広がる。 ということを思いながら、疑るということから示されていること、起こってくることを考えさせられました。神様を疑り出したらキリがないということをこう考えさせられたわけです。今日の聖書の箇所です、ロマ書を学びながら難しいですねという声を聞きますね。難しいですねって聞かれたときは大体分かんないですねっていうことになりますよね。今日の牧師の説教難しかったですねっていうことはさっぱり分かんなかったっていうことですよね。頭振ってますね。ですから疑い出すとキリがない、神様を疑い出すとキリがない、そういう問題がパウロの言葉から示されてくるわけです。パウロの言葉、ロマ書難しいですねって言いながら、神様への不信の思いがそこで広がっていく。パウロは説教家です、部屋に閉じこもって机に向かって神学をする神学者ではありません。説教者です。説教者ですから、語る側、聞く側、語る側は聞く側のことを考えます。自分が語ったことが相手にどういうふうに響くのか、どんな反応が返ってくるのか、そういうことも想定しながら、パウロは今日のこの9章も語っているわけです。そして、語る側が何を語っているかということも意識しながら今日の御言葉が示されてくるわけであります。そこで問題になってくるのは、9章で問題になっているのはユダヤ人の問題であったわけです。ユダヤ人が救いに預かれない、それは一体どういうことであるか、パウロの悩み、9章の初めに示されておりましたように、私には深い悲しみがあり絶え間ない痛みがありますと、同胞であるユダヤ人の救いの問題に目を向けるわけであります。6節のところでは、神の言葉は決して効力を失ったわけではありませんとパウロは語っているわけです。効力を失ったわけではありませんと語られるこの言葉の背後には、効力を疑っているわけです。神様のおっしゃったことはどうなったんだろうかと疑っているわけです。神への信頼感がこう薄れていく、神への不信の思いが開かっていく、神を疑う思いが膨らんでいく。ユダヤ人は神から選ばれた民ではなかったのか、それがどうして神を憎むために、神の子イエス様を十字架に近くで殺すってことは神を憎むということです。なぜ神を憎んでしまったのか、そういう技を通してなぜ神に憎まれるものになったのか、この憎むということからお話を重ねてきたわけでありますが、もう神様の約束、お約束は無効になったのかという不信が広がっていくわけであります。そして、人々は神に不義があるのか、先週学びました14節のところでは、ではどういうことになるのか、神に不義があるのかと疑問を持つ者たちにパウロは語りかけるわけであります。神に不義があるのか、決してそうではないとパウロは語りながら、人々の疑問に対して、それに答え、またそこから神様がどういう存在であるかということを語ってきているわけであります。神に不義があるのか、神に不義があるなどはとんでもないということを示しながら、神様は憐れもうと思う者を憐れみ、 慈しもうと思う者を慈しむ神であると語られていくわけであります。自由に選ばれる神様が指し示されていくわけであります。そしてまた一つ大きな疑問が湧き起こるわけであります。その後ファラオのことが語られていく。ファラオの心が固くなになっていく。イスラエルを解放しなさいと神様がおっしゃっている。それをモーセが伝える。しかしファラオの心は固くなにされるわけであります。次から次へと大きな災いが降りかかってきても、心を固くなにして神の言葉を聞こうとしないわけであります。この心を固くなにしたのは神ご自身であったと語られているわけであります。神ご自身が心を固くなにして、あのようにファラオを責めまくる、その神様が分かんない。このような疑問が湧き起こってくるわけであります。神様が分からない、神への疑問が私たちの中に膨らんでいく。それは同じであります。私たちもなぜと問うわけであります。自分はこんなに不幸なのはなぜなんだと自分から考えていくわけであります。なんで私はこんな目に遭わなければならないのか。あの人はとんでもないことをしているのに、あんなに豊かな生活をしているなのに、なぜ私はこんなに不幸なのか。神様のなさることがわからない。なんで世の中こんなに不公平なのか。悪を行っている者が声を太り、神を信じる者が痩せ細っている。神はこの現実をどのように見ておられるのか、神がわからないと神への不信が大きく広がっていくわけであります。このパウロの言葉を学びながら、ヨブのことを私たちは考えさせられていくわけであります。責任は人間にあるのではなくて、いつも神の方に責任があると神を問い続ける人間、この私の問題が今日のパウロによって語られていくわけであります。19節を見ていただきますと、ところであなた方は言うでしょう、ではなぜ神はなおも人を責められるのだろうか、誰が神の御心に逆らうことができようかと語られていくわけであります。ここで、注意したいのは、ところであなた方はと語られて、次に私は言うという言葉が本来入ることが求められます。あなたは言う、あなたは私に言うでしょう、あなたは私に言うでしょう。この私という言葉がここに入るわけであります。そしてほとんどの新約学者が私を入れて訳しているわけであります。人々の問いはユダヤ人であるパウロの問いでもあるわけであります。私の問いでもあります。そして私を入れることによって人々の問いを重く真剣に受け止めているパウロの姿が示されてくるわけであります。その問いを受け止めながらパウロは神について語るときに起こる疑問、そのことを示しもと、これを受け止めながら語っていくわけでありますが、加藤恒明先生のロマ書の説教集の中でこんなふうに記されてありました。神様を論ずる、神の力を論ずる、神の質問を、神の責任を問う。みんな人間の側から 神のなさっていることは神様らしいことであろうかと問う。こんなふうに、加藤先生は記しているわけであります。神様を論ずる、神の力を論ずる、神の責任を問う。みんな人間の側から神のなさっていることは神様らしいことであろうかと問う、と加藤先生は記しているわけであります。ファラオの心を固くなにしたのは神自身だ。そうであるならば神の責任ではないか、ない、神の責任ではないか。ファラオが裁かれる理由がわからないと神に問いたくなるわけであります。いつも問題は神の側にある。私たちの問題についてパウロは語っていくわけであります。20節を見ていきますと、人よ、神に口答えすることはあなたは何者か。作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。このところでもパウロの心が、よくわかるという、その言葉が抜けています。人よと語られていますが、この人よというこのところをそのまま原文に忠実に訳すと、ああ人よ、おお人よという、こういうパロの思いが込められた言葉であります。神様に問うている、問い続けている、自分ではなくて神を問うている、ああ人よというパウロの思いが、込められた言葉であります。ここにはむしろ私の方から聞きたい、ああ人よ、むしろ私の方から聞きたいと問いかけるパウロの言葉であります。その問いは、神の前にお前は何者かという問いであります。神の前にお前は何者か、神を問うあなたは何者か、ああ人よという思いが込められてパウロは語っているわけであります。ヨブのことを思い起こすわけであります。パウロもヨブのことを思いながら語ったのではないかと思うわけであります。ヨブをずっと学んでまいりましたが、ヨブの中で、最も気になる言葉は何かと問われたら、ヨブ記の31章の40節がとても気になります。長いヨブの弁論が記されていくわけであります。そして最後の言葉、ヨブは語り尽くしたとヨブの弁論が終わるわけであります。ヨブは語り尽くしたというこの言葉は、火の打ち所がなかったという意味が含まれているということを何度か予備記を学びながらお話ししたわけであります。神への疑問を、神に対する疑問、問い、それを語り尽くした。神に問い続けた、疑問を投げ続けた、それが語り尽くした。それは火の打ち所がなかったと私たちは学んでいったわけであります。神への呼びかけ、訴え、問い、疑問、火の打ち所がなかった、完璧だった。法廷が開かれて神と一緒にその法廷に着くならば、私の正しさが証明されると胸を張るヨブの姿を学んだわけであります。このヨブに対して神様はヨブの中に、ヨブが 伏している塵の中に、ゴミ置き場の中に降りてきて語りかける神の言葉をまた私は学んだわけであります。ヨブ記の40章を見ていただきたいと思います。40章の一節からの死の打ち所のない神への問いに対する神様の応答が示されてくるわけであります。ご自身がヨブのところに置いてきて語られる言葉、830ページでありますが、ヨブに答えて主は仰せになった。全能者と言い争う者よ、引き下がるのか。神を責め立てる者よ、答えるがよい。ヨブは主に答えて言った。私は軽々しく物を申しました。どうしてあなたに反論するなどできましょう。私はこの口に手を置きます。一言を語りましたがもう主張いたしません。二言を申しましたがもう繰り返しません。主は嵐の中から呼びに答えて仰せになった。男らしく腰に帯をせよ。お前に尋ねる、私に答えてみよ。お前は私が定めたことを否定し、自分を無罪とするために私を有罪にさえするのか。まあ、このように、神が語られる、もう圧倒的な力を持ってヨブに語る神様の言葉を学んだわけであります。全能の神の前にお前は何者か、人間とは何かということが問われるわけであります。ああ人よで始まる二十節の言葉は、人間に過ぎないものよと問いかけながら、作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。二十節の後半のところの言葉でありますが、問うわけであります。人間が神に問うこと自体がありえないこととしてパウロは語っていくわけであります。21節から見ていただきますと、焼き物師は同じ粘土から一つを尊いことに用いる器に、一つを尊くないことに用いる器に作る権限があるのではないか。二つの器を作る、陶工師は二つの器を作る、高価な器とそうでない器を陶工師は自由に作るわけであります。作られたものが作ったものに問うことができるか。自分の立場を見失ってしまう、作られた方を見失ってしまう、そこから起こることが示されてくるわけであります。すなわち神を見失ってしまって、世界を見る目を失い、自分を見つめる目を失ってしまう。そして神様から示される命の言葉が分からなくなってしまうということが起こるわけであります。旧約聖書には、陶芸作りの話がいくつか出てくるわけであります。イザヤ書29章の16節の言葉を資料に印刷しておきましたが、お前たちはなんと歪んでいることか、陶工が粘土と同じようにみなされるのか、作られたものが作ったものに言い得るものか。彼が私を作ったのではないかと、陶器が陶工に言うことができるか。彼には分別がない、イザヤ書の言葉であります。陶器が陶工に向かってなぜと問うことができるのか、なぜ私を作ったのかと問うことができるのかと、旧約聖書の言葉が 示されてくるわけであります。投稿詩は粘土から尊いことに用いる陶器と尊くないことに使う陶器を作るわけであります。それをなぜと問うことができるのかと、パウロは旧約聖書の言葉を引用しながら語るわけであります。陶器がなぜと神に問うことはありえないと語っていくわけであります。22節から見ていきますと、27節以下についてはどうぞお手元の資料を見ていただきたいと思いますが、22節、神はその怒りを示しその力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍ばれたとすれば、それも憐れみの器として栄光を与えようと準備しておられた者たちにご自分の豊かな栄光をお示しになるためであったとすればどうでしょう。神は私たちを憐れみの器として、ユダヤ人からだけではなく異邦人の中からも召し出してくださいましたと語られてくるわけであります。ユダヤ人の問題を語りながら、異邦人のこと、人間の救い、その福音の中心にパウロは語っていくわけであります。神の忍耐がまず示されます。怒りの器、神様の裁きにおいて滅んでいく存在であった。しかし神は忍耐をしておられて、神様のご救いのご計画を進めていかれる、憐れみの器としての栄光を与えようと準備しておられたもの、神の豊かな栄光を示すためにユダヤ人を選び、また異邦人伝道によって異邦人を選んでその準備を進めておられた、神のご計画が進められていたと語られていくわけであります。怒りの器から憐れみの器へ変えられていく、その神様の驚くべきご計画が進められてきたわけであります。25節のホセア書の言葉は私の心に大変響いてまいります。ホセア書の書にも次のように述べられています。私は自分の民でないものがものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛されるものと呼ぶ、あなたたちは私の民ではないと言われたその場所で彼らは生ける神の子だと呼ばれる。ホセア書の言葉であります。自分の民でないものを私の民と呼んでくださる、愛されたかったものを愛されたものと呼ぶ、私の民ではないと言われるその場所で生ける神のことを呼ばれる、神の驚くべき救いのご計画が示されてくるわけであります。私の民ではないと呼ばれるところで神様の驚くべき救いの御業が示されていくわけであります。まさに怒りの器でしかないものの中に神様の救いの御業が示されるわけであります。神の怒りの器でありますから、到底神の民と呼ばれるものではない、神の愛を受け入れに値しないもの、神のことを呼ばれるに値しないもの、しかしそこで神から愛されたものとして、神が私の旅と呼ぶものとして、神の子と呼ばれるものに神は人間を作り変えてくださる、 怒りの器が憐れみの器に変えられていく救いの技が示されてくるわけであります。主イエスキリストの十字架、どこに立っているのか。怒りの器の中に主イエスの十字架が立つわけであります。神様のもう想像もできないような信じられないような神様の大きな愛が怒りの器の中に示されるわけであります。主は怒りの器の中に身を沈め、その怒りを一身に背負って十字架で命を捧げてくださった。そのことによって私たちは大きな大きな神の圧倒的な愛、救いの技を受け止めることができる、受けるものとなったわけであります。怒りの器が憐れみの器として神様に生かされず、私たちの器、そこには神様の十字架の愛が注がれていく。神の子と呼ばれに値しないものを、神の子と呼んで愛してくださる許しの愛、その大きな愛が私たちのこの器に注がれていく。この礼拝でその大いなる恵みに預かることができる。憐れみの器として神の憐れみを受けながら生きることが許される。そこに私たちの大きな幸いが示されてくるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。神のこと呼ばれに値しないもの、神の民と呼ばれに値しないもの、そのただ中で、怒りの器であるそのただ中で、神様の驚く大きなる御業が、救いの御業が示されました。イエス様が、神が一身にその怒りを背負って十字架に死んでくださり、まさに神の怒りが、裁きが行われるそのところで、神の子としての喜びの道が開かれました。何よりも私たちに器が与えられて、その器が憐れみの器となり、そこにこの世に生ける神の言葉を受け止めながら、生ける神の命の言葉を受け止めながら歩むことが許されている、そのことの幸いを思い心から主に感謝いたします。どうぞ私たちの日々の生活がこのところから始まりますように。どんな苦難、どんな大きな問題があったとしても、憐れみの器として生かされている、そこに希望と力を持ってそれぞれの課題に取り組んでいく歩みをなすことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。